火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで消費生活相談員の吉田秀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はクレジットカードに関する話題です。
今クレジットカード何枚持ってらっしゃいますか？
私3枚か4枚ぐらいですね。
そうですか、
はい。
日本クレジット協会によると、昨年3月末時点での発行枚数というのは2億6600万枚、
はい、
これは成人1人当たりは 2.5 枚保有しているという勘定になるそうです、
はいはい。
ちょっと私のイメージでは少ないのかなというふうには思いますけれども、で今日はそのクレジットカードについてのお話をさせていただきます。
はい、お願いします。
クレジットカードの支払い方法っていうのは、よく利用されている方はお分かりかと思うんですけれども、翌月1回払いですね、マンスクリアと言いますけれども1回払い、はい、それから2回の分割、ボーナス一括、それから3回以上の分割払い、そしてリボ払いっていう方法があります、
はい。
でこの中でやはり手数料がかかるのは3回以上の分割払いとリボ払いになってます、
はいはい。
でリボルビング払いっていうのは今非常によく耳にしている支払い方法かなと思いますけれども、
はい、
普通の分割払いとどのように違うのか見ていきたいと思います、
はい。
分割払いというのは指定した回数に分けて支払いますから、回数が多いほど高い利率の手数料が適用されるんですけども、自分で回数を指定していますので支払いの終わる時期を把握しやすいということが言えると思います、
はい。
でもリボ払いの場合は利用金額に関わらず毎月の支払い額、これは元本の返済額と金利の手数料の合計、あらかじめ指定した額にしますので月々の支払い額が決まっているため返済計画が立てやすいと、あるいはその家計の管理がしやすいということがあるかもしれません、
はい。
でも借金の感覚がやはり麻痺しやすいですね、
うん。
手数料が常に残高に対して発生するので年率も大体が 15% と高いため、
ええ、
新たな買い物をすると支払いの総額と支払いの回数が増えていくっていう感情になります、う
ん、はいはい。
結果いつまで経っても支払いが終えることができなくなって、ついついそれ利用してますと今自分がどれくらい支払ってるのか、いつ支払いが終わるのかっていうのも分からなくなってしまいます、
うん、怖いですよね、よく考えると。
そうですね。ですのでまず手数料について把握していただきたいと思います、
はい。
この手数料の方法ということで、まず定額の方式、それから元利定額方式と2通りあるんですけれども、
はい。
一般的に元金の返済を定額にする、元金の定額方式と、それから金利を含めて定額を支払うという元利定額方式があるんですけども、
はい。
この金利を含めた定額を支払うという方法は、元金はなかなか減らない仕組みになってます、
うん。
ですので当然返済期間が長期化しますので注意が必要になってます、
はい。
で明細書が来ますと、まず利用明細書にはリボ払いの支払いの残高、それから手数料っていうのが必ず記載されてますので、うん、そこをよく確認してください、
はい。
でやはり内容に疑問おかしいなっていうところがあればクレジットカード会社にまず確認することが必要です。
そうですね、
はい。
そしてこのクレジットカードに関する注意点というところも他にもありますかね。
はい。意外に消費者相談を受けますけれども、多く聞かれるのはクレジットカードを申し込んだ時にリボ払い専用カードと気づかずに申し込んだっていうのがありまして、それは後になって請求書を見て気づいたっていうことがあります、
はい。
それからミニマムペイント払い、ちょっと難しいですけども、
はい、
これも実際リボ払いと同じ支払い方法なんですけれども、ちょっと異なる名称になってますのでうっかりしますけども、実態はリボ払い専用というカードになってますので注意が必要です、
はい。
ですからリボ払いの申し込みをするときには自分が申し込んだリボ払いの方式がどういう方式なのか、これを確認していただきたいです、
うん。
それから利用する際には手数料が普通よりもかかるということを常に意識するようにしてください、
はい。
でやはりカードの決済っていうのは借金をしてるっていうことなので、これを忘れないように、計画性を持って利用することが必要かなと思います、
はい。よくいろんな CM で計画的にという言葉が出てきますけれども、はい、
ね、
本当に皆さん
そうです、ね、
気をつけて、
はい、
上手に利用してくださいね、
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで消費生活相談員の吉田秀子さんでした。